こんにちは、ハルトです。ナイナーツリーのポッドキャストへようこそ。今日は本の要約とレビューをします。超訳ライフシフト100年時代の人生戦略は、リンダ・グラットンとアンドリュー・スコットによるライフシフトの要点を日本語で読みやすく整理したビジネス実用書です。長寿化が進む社会では、教育・仕事・引退という3段階の人生設計だけでは対応しきれず、より多くの転機を含むマルチステージの生き方が必要になるという問題意識を軸にしています。本書は、人生100年時代に備えるための考え方を個人のキャリア設計や家計、学び直し、健康、対人関係まで含めて簡潔に示します。現地の骨子を凝縮しているため、長大な理論書を読み切る時間がない読者にも基本概念をつかみやすい構成になっています。この本の重要なポイントをお伝えします。まず最初に3段階人生からマルチステージ人生へ移行する必然。本書の出発点は、教育を終えたら働き、最後に引退するという直線的な人生モデルが、長寿化の時代には前提として成り立ちにくいという認識です。平均寿命が伸びれば、働く期間も退職後の期間も長くなり、同じ会社、同じ職種、同じ生活様式のままでは人生全体を支えきれません。そのため本書は、学び、働き、休み、再挑戦する期間が何度も入れ替わるマルチステージの発想を提案します。ここで重要なのは、単に長く働けという意味ではなく、各段階で役割を更新しながら人生の選択肢を保つことです。従来型の設計では、若い時期に得た知識を後半生まで使い切る発想になりがちですが、本書はその固定化が将来の脆弱性を生むと考えます。人生の前提を組み替えること自体が全体の戦略だと位置づけています。次に、生産性資産、活力資産、変身資産という無形資産の考え方、本書で特に特徴的なのは、人生100年時代を支える資源を無形資産として整理している点です。生産性資産は仕事に役立つ知識、技能、信用、専門性などを指し、収入を得る力の基盤になります。活力資産は健康心身の持久力、家族や友人との関係の質であり、長い人生を安定して過ごすための土台です。変身資産は新しい環境に自分を適応させる力、役割や価値観を切り替える力で、長寿化社会では最も見落とされやすい資産です。これらは金融資産のように数字で見えにくい一方、長期的には人生の選択可能性を大きく左右します。本書の意義は、資産を老後資金だけに狭めず、学び直しや健康管理、人間関係の維持を将来価値として捉え直す点にあります。人生設計を考える際の評価軸を広げる枠組みとして機能します。さらに、消費より再投資へ、余暇を再創造に使う発想転換、本書は長い人生では余暇の使い方も見直す必要があると主張します。従来の余暇は消費や娯楽、短期的な休息に偏りやすいですが、長寿化社会ではそれだけでは中長期の力になりません。そこで本書が示すのが、再投資と再創造の比重を高める考え方です。例えば、新しい技能の習得、体力の維持、異なる人間関係への参加、関心分野の拡張などは、すぐに成果が見えなくても将来の選択肢を増やします。この視点は、余暇を浪費と対峙する道徳論ではなく、長期的な自己維持の設計として理解するのが重要です。人生が長くなるほど、休むだけの時間ではなく、次の転機に備える時間が必要になるからです。本書は日常の小さな時間配分の積み重ねが将来の働き方や生き方の余白を作ると示しています。そして、100歳の自分から現在を評価するという時間軸の再設計、本書では、現在の意思決定を未来の自分の視点から見直すことが繰り返し強調されます。100歳になった自分が今の選択をどう評価するかという問いは、短期の損得ではなく長期の整合性を考えるための道具です。この発想により、目先の快適さや慣れだけで判断しがちな行動を人生全体の文脈で検討し直せます。例えば、仕事の選び方、学びへの投資、健康習慣、住まいや人間関係の維持などは、今日だけでなく将来の自分に影響します。本書が重要視するのは、未来の理想像を空想することではなく、現在の決断が複数の将来に耐えられるかを検証することです。これにより、人生を単発の出来事の連続ではなく、長期の連環として捉える視点が生まれます。意思決定の基準を時間の長さに合わせて再構成する点が本書の実践的な強みです。最後に、企業と学校だけに依存しない学びと働き方の再編、本書は、長寿化が個人だけでなく制度側にも変化を迫ると見ています。特に学校で学び、企業で働き、最後に引退するという既存の仕組みは、長い人生の途中で生じる再学習や再配置を十分に支えません。そのため学び直しの機会、職業の切り替え、複数の役割を担う働き方が重要になります。本書の視点では、個人が変化に適応するだけでなく、企業も雇用の在り方を見直し、 学校も若年期限定の教育機関ではなく、生涯学習の拠点として機能する必要があります。これは制度批判にとどまらず、長寿社会で持続可能なキャリアを実現するための条件整理です。読者にとっては自分一人の努力だけで全てを解決するのではなく、変化の前提を制度レベルで理解する助けになります。結論として、この本は人生100年時代という言葉を知っていても具体的に自分の設計へ落とし込めていない人に向いています。特に20代から50代までの働く世代、キャリアの転機を迎えている人、老後資金だけでなく生き方全体を見直したい人に有用です。利点は、長寿化を単なる不安材料としてではなく、人生設計を組み替えるための構造問題として整理している点にあります。無形資産マルチステージ100歳の自分という視点は、漠然とした将来不安を考えるべき論点に分解してくれます。同種の自己啓発書と比べると、精神論よりも社会変化の前提を抑えつつ個人の意思決定に結びつけているところが特徴です。要約版である本書は、現地の核心を短時間で把握したい読者にとって入り口として非常に実用的です。ご支援いただける場合は、リンダ・グラットン、ポッドキャストの説明に記載した Amazon リンクから本を購入できます。読後の感想をぜひお聞かせください。それではまた。